始まります。2018年3月9日タックポッドキャストスピンオフ配信その19の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。当番組メインパーソナリティのクイファーさんは現在番組をお休み中です。今日オープニングで取り上げたいのはなぜ au とソフトバンクのテザリング実質有料化、 BS インサイダーからの記事なんですけれども、ビジネスインサイダーっていうサイトも最近チェックするようになったんです。あ、まあそのとおりですね。スマホでテザリングってあるじゃないですか。例えばコンピューターにつないで、そしてそのコンピューターからのインターネット通信をスマホにやってもらうというような感じですね。サービスプロバイダーも兼ねてやってくれるという感じですよね。基本的にはまあインターネットの通信っていうのは近くの基地局までデータ通信があって、その先はサービスプロバイダーにつながると ISP ってやつですけど、これがスマホのキャリアが、いわゆる電話会社が両方兼ねてくれるっていうやつなんですが、今まで大体のパターンでは実質0円で、まあ、500円の一応テザリング料金っていうのはあるんですけど無料だったという感じなんですが、これを KDDI がなんと3月の2日にですね、オプションとしてまあお金をちゃんと取りますと言ってきました。これは報道資料によりますと KDDI のデータプラン、データ定額20、30ってやつですね。つまりは20ギガと30ギガで、まあ、大容量プランっていわゆる呼ばれるやつですが、これでテザリングオプション料金500円を4月から取りますよと、徴収しますということなんです。実はこれ、まあ、実質的には、まあ、これちょっとまあおかしな話ですよ、おかしな話なんですけど、本当の今までの3月末までの手数料は1000円だったのを4月からは500円に値引きしてお金を取りますということで、いやまあ意味わからんすけどね、まあ、実質有料ってことなんです。なんか不思議な感じですよね。この記事もあるんですけれども、私らもねこうやってスマホとか使い始めた頃 3G 回線っていう回線を使ってたんですよね。でその頃は通信帯域にあんま余裕がなかったと。しかし 4G になったから、まあ、そんな金なんか取る必要ないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、もうね各キャリアはね、まあ、余裕ができたね、待機にずっと無料にしてたんですが、やっぱりお金取るんですね。なんかでもまあ不思議ですよね。確かになんて言ったんですかね、ソフトバンクが昔やってたプランなんかでもテザリングができるプランだとちょっと高いっていうプランもあったんですよね。で普通のデータプランと両方あって、で今はそういう考え方をやめて、ただのスマホのデータ通信とプラス外部をつなぐテザリングはオプションで考える、ただしそれは実質無料にしていたということです。で今ですね、このいろんなキャリアというか三大キャリアに聞いてみたら、まずドコモは確認中につき4月から横並びで取るかどうかはまだ分かりませんということです。未回答ということですね。 KDDI の方はテザリングを利用される際にはオプションという形でご加入いただきたいと言ってるそうです。それで面白いのはソフトバンクはですね、今までね無料にしてきましたけれども、ソフトバンクとしては4月からはお金取りたいみたいですね。ただですね、 Y モバイルは、まあ、無料とするっていうことになってるそうです。わけわからないでしょ。ソフトバンクはね、ほんまサムブランドの方の Y モバイルは4月以降も無料にするのに、本体キャリアの方はお金取るっていうんですよね。おかしいのはですね、そのなんて言うんですかね、サブブランドの方が結局安くするから、なんかでもオプションっていうイメージじゃないですか。例えば私 IIJ ですけど、安い代わりにねちょっとでもオーバーしたりしたりとかいろんなことやるんだったら SIM1 枚いくら取りますよとか言うから、まあ、それに考えたらこのソフトバンクの対応よくわかんないですね。まあどこもはまあ未回答ということですけれども、まあ、どこも追従するのかもしれないですよね。 au ソフトバンクでもですね、それぞれまあ月額無料のままのまプランもあるようなんです。例えばデータの専用のプランなんかっていうのはもともとデータ専用でテザリングすることを前提としたようなもんじゃないですか。 例えば Wi-Fi ルーターで使う SIM のね契約なんて言ったらデータオンリーですから、それでテザリングするんだったらお金取りますって怒るじゃないですか、みんなね。そう、それ前提やんみたいな話じゃないですか。それは基本料金入れとけよって話になっちゃいますからね。まあいい話もあって、英語は今までですね Wi-Fi スポットの料金、これがまあ500円だったんですけれども、それを無料にしますということです。まあこれもややこしいですよ。 Wi-Fi スポットも500円だったのを実質無料にしてたんですが、今度はそれは無料にするということです。英語ややこしいですね。テザリングオプション1000円だったのを500円に値引きするけど有料にする。Wi-Fi オプションは500円だったけれども、今度はで実質無料だったけど今度は無料にするということで、まあまあまあまあ複雑な話です。まあ、この話ですね、うちの番組ではいつも言ってますように、3大キャリアはだいたい横並びになることが多いので、また動きがあるかもしれないですね。でもまあその大容量プランだけお金取るって、まあ不思議でまあしょうがないんですけれども、この N 動きにみんなが追従するかどうか注目していきたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年3月4日14時59分にリツイートした記事です。アップルの iCloud データ中国移行に懸念の声、ロイター通信からの記事です。これはロイターの多分なんか特ダネみたいな感じなんですけれども、中国人のユーザーのiCloud アカウントの運用を中国のデータセンターに移行したということだそうです。でこれはですね、いろいろあるんですが、中国で法律が改正されて、中国の国民に提供されるクラウドサービスは中国企業によって運用されること、またそのデータは中国の国内で保管することが義務付けられたということが発端のようなんですね。なので今まで iCloud のデータは Apple がクラウドとして持っていたものが、中国の企業と提携してですね運営すると。中国の企業といってももちろん中国の国営企業です。なんて読むのかよくわからないんで読みませんけれども、中国の国営企業のクラウドサービスと、まあ、業務提携して、そしてまあ運営するという形を取るそうです。でやはりみんなの懸念は、これによって中国のまあ当局といいますか、まあ公安というんですかが今までと違って、容易にですねクラウド上に保管されたデータにアクセスできるようになるんでしょうねということです。まあ、みんながなぜこんなに、ね、懸念しているかというと、まあ、10年以上前の話らしいんですけれども、ヤフーがですね中国の公安から、まあ、言ったらデータ請求を受けて公開したこのデータによって民主活動家2人が逮捕されたということがあったそうです。まあ、この記事ではね、中国当局が取り締まるために権限を悪用すると書いてますが、まあまあその国のそれぞれ事情がありますから、それが悪用かどうかというのは私には判断できないんですが、ここの記事にあるように、その中国国内に中国の法律にのっとって保管されているクラウドデータですから、中国の公安当局は今までと違って簡単にアクセスできるようにはなるんでしょうね。なぜそうなるかというと、今まではアメリカに保存されておったわけですね。アメリカの司法を通すことによって初めて公開請求、アメリカの司法にのっとった公開請求をしないとダメだったということですが、これからは全くもって中国の国内なので、まあ、自分のところの法律通りできるということだと思いますね。アメリカなんか、まあ、日本でもそうですけれども、まあ、三権分立でよく言いますよね。司法権というものは、また行政権とは独立していて、そしてその行政権とは別に裁判官が判断すると言われておりますが、中国にはそういうプロセスがないですね。司法プロセスはありませんので、警察、つまり公安当局が令状を発行しています。さらにですね、今回の措置で一番私が注目しているのは、 暗号化の話です。暗号化キーも中国国内に保管されることになりました。要はデータは中国国内にあっても暗号キーは例えば米国にあれば米国の司法に乗っ取らないと暗号キーの請求はできないし、暗号キーがなければ暗号化されたものは解けないという考えですけれども、以後はデータと iCloud を暗号化している暗号化キーも全て中国国内で、さらにはその管理しているのは中国の国営企業とアップルが合併してやっているところが保管するということなんですね。いやいやいや、すごいですね。だからあれですよ、中国当局のね、そのまあ公安がこのについて暗号化キーとデータ出せや言ったら、もうもちろん差し出すということなんです。ちょっとこの先の話は本当なんかなと思いながら言うんですけれども、 iCloud にバックアップするデータっていうのがあるじゃないですか。実はメッセージ、iOS になるメッセージ、あのメッセージも全部消していないものは iCloud にバックアップされているそうです。するって言うとそれは暗号化されてるんですけれども、中国当局は請求すれば見ることができるということなんです。アップルもこの件に関して何も対策を取っていないわけではなくって、中国人のユーザーには中国データセンターに切り替えますよと、なので iCloud の利用をやめて端末のみにデータを残してくださいと。端末のみにデータを残せば端末の中はロックかかってるのは見れないですからね。でもですね、iCloud 有効するとデフォルトで勝手に iPhone のバックアップね、設定されるようになってますんで、それを切ってくださいよというふうに言ってるそうです。というわけで、まあまあこれはその国の考え方というのがいろいろあると思いますんで、どうなるかは分かりません。まあとりあえず中国の本土の人だけが対象です。香港、マカオ、台湾の人は対象。あと台湾は当たり前ですよね、全然ね、政府も違う、中華民国ですからね。いやーちょっとね、アップルはですね、だからもうこの中国の法律にのっとってやるしかない。まあこんだけの顧客がおる国ですからね、中国の政府と喧嘩してもしょうがないですから、いやほんだら iCloud の使ってもらうんでええわって言えないっていうところが、まあ弱みなんかなと思いました。というわけで、公安当局が令状などを発行できる中国という国では、まあこれがどうなるのかというのは見守っていきたいと思いますけれども、それなりの運用になると思います。まあテロリストなんかが暗号化してですね、メールやり取りしてるという話もあって、国際的にもいろんなこれには考え方あると思いますけれども、アップルとしては中国政府に負けたのかなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。久しぶりに iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。発信音が耳障り、星2つでいただきました。キーンという発信音が耳障りです。 AKAP さんから2月の11日にコメントをいただいてました。 AKAP さん、コメントありがとうございます。ちょっとすいません、気づくのが遅くてご紹介が遅くなって本当申し訳ませんでした。これキーンという音ね、高音のカットをするのを忘れていたことが分かりました。なので今は高音のカットをしています。耳障りな音で不愉快な思いさせて申し訳ありませんでした。コメントありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。一発目は、オープニングからエンディングまでいつも楽しく聞かせてもらっていただきありがとうございます。たまに最後のチャイム、クエスチョンマークの音が寂しく感じられる日もありますが、それもまたいい感じですと、よしき太田さんから3月2日19時20分にツイートいただきました。はい、太田さん、コメントありがとうございます。あのね、あのチャイムも実はトルキスさんに作ってもらったんですけれども、おまけの後になるとエンディング締めって感じがするし、音楽しかなかって終わるとなんか寂しい感じ確かにするんですけどね、なかなか素晴らしいチャイムだと思います。これからも使い続けますんでね、番組の応援してください。続きまして、 US には Amazon のリアル店舗があるのでポイントでの買い物はすでにできるのかもと、みどりんさんから3月2日8時50分にツイートいただきました。はい、みどりさん、コメントありがとうございます。これはですね、 Amazon のポイントが暗号通貨になったらいいな、それで買い物できたらっていうことだったんですが、今のところはね、ポイントとしてしか使えないですが、なんか お金としてね、確かにリアル店舗で使えたら考えられますよね。 US のリアル店舗一度行ってみたいですね。はい、ウィロリネさんコメントありがとうございました。続きまして、ヒロハさんからコメントです。本日も通勤中に拝聴。今週から和光市でのプロジェクトにアサインされたので毎朝座れるようになりました。さらにご利益がと3月の2日8時35分についていただきました。もう一つコメント紹介します。タックキャスト第17回を聞きながら電車で通勤中、あ、席が空いた、早速ご利益来たと035シンジさんから3月の2日8時1分についていただきました。はい、ヒロハさん、035シンジさん、コメントありがとうございます。どちらもタックポッドキャストを聞いてると電車の席に座れるというご利益があるということみたいですね。確かに私も毎日座れてるのはあれ、タックポッドキャストを聞いてるおかげなんですかね。いやいや、そういうふうにご利益があると言っていただけて嬉しいです。本当に東京から和光市ってことですから、埼玉練馬の隣のとこでしたっけ、広川さんは。まあちょっと距離あるみたいですけどね。ゼロさん、おしんじさんは確か郊外から大阪市内に通われてるはずですんで、まあ、結構な距離なんでしょうね。というわけでお二人ともご利益があったということですんで、これからもタックポッドキャストを聞き続けてください。続きまして、チケットに関してはずっと USA が先行している印象。確か年パスを持っている人は顔パス、顔認証で入ったはずと、宇太郎さんから3月の3日9時34分についていただきました。はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。そうなんですよ、これに関してはライドも昔 USA の年パス持ってたんですね。その時確かに顔パスでした。で、私の時はまだ大きいカメラだったんですが、今は小さいカメラで顔パス認証できるみたいですね。結構早いと思います。パッパッパって認証できるんでですね、そういう意味ではこの顔パス認証っていうのはユーザー側にも USJ 側にもメリットあるということなんでしょうね。というわけで顔パス、いろんな意味でこれからも使えていくんでしょうね。はい、宇太郎さんコメントありがとうございました。チケットを印刷するの忘れそうなのでスマホから読み取られるのはいいですね。私は映画のチケットは予約できる劇場はいつもスマホから席を取っていますと、ブラッフォード 103.15&10 回さんから3月の2日7時6分についていただきました。はい、ブラさん、いつものようにコメント本当にありがとうございます。そうですよね、やっぱりね、スマホとかあれですね、コンピューターから先に予約できる映画館っていいですよね。それだと発見も早いですからね。で、ブラさんとはこの後ねツイートでやり取りしたんですけど、広島市内の有名な結構綺麗な劇場で窓口に行かないと予約できないっていうすごいアナログな劇場があるって話があって、まあそれに比べるとやっぱりスマホでの予約は便利ですよね。はい、というわけでブラさんコメントありがとうございました。続きまして、電波の話とディズニーのチケットの時のギャップがいいですねとパンダ屋さんから3月の2日17時20分についていただきました。はい、パンダさんコメントありがとうございます。まあそうですよ、クヨハさんとね一緒にやってる時とね一人の時とか全く違うように、自信のあることと全然自信ないこと、本当私もギャップあります。今までタックポッドキャスト百何十回やってますけど、一番自信なかったのはスターウォーズの話をした時ですね。もうスターウォーズに関しては全然ダメなのに取り上げてみてですね、そして撃沈するっていうのがありましたよね。タックポッドキャストの黒歴史の一つだと思ってます。はい、というわけでパンダ屋さんコメントありがとうございました。さあ、今回最後のコメントです。大道さんの出演された回をきっかけに電気屋ウォーカーさん聞き始めました。電波の話が楽しすぎる。プロとは知っていたけど大道さんの実はすごいバックボーンに触れたな。僕も今まです笑いと、秀則3号さんから3月の4日2時27分についていただきました。はい、秀則3号さんコメントありがとうございます。いえいえ、電波の話ね聞いてもらえて嬉しいですよ。4話間ですか、4話間結構ね、私より年上の世代の人は携帯電話とかなかった時代でしたんで、アマチュア無線だったら無線機さえ買えば電波の利用料は当時はねなかったんです。今は電波利用料で捉えてますけどね。まあそれでも携帯電話で話する、電話で有線電話で話するより安かったという時代だったと思います。というわけで、ひろどり3号さんコメントありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。このタック宛てにですね、 iTunes のポッドキャストレビューや公式のブログやFacebook ページ、はたまた Twitter のメンション、あとはシャープタックキャストといただいたもの、ライドすべて目を通しております。そして番組で一部を紹介させていただこうと思っておりますので、ね、皆さんからのコメントお待ちしています。 今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その19もエンディングを迎えました。
はい、
はい、今日はエンディングにクヨさんをちょっとお招きしてですね、お招きしてですね、もともとメインパーソナリティですからね、
うん、幻のようなもうなんか遥か彼方昔の話ですね。
いやちょ刻むのは絶対やりませんから
、うん、なんです刻むって。
あのいや103点なんとか
書いてもでも今もうすでに刻んでる状態ですよね。それをおっしゃるならね
刻んでる状態ですね。
はい、なんかこれここでなんか原稿に書いてあるのは第 103.19 って書いてあるんですよ。これ
あのねバラさないのそういうことをね、
019のお間違いでございません。
ちょっと019ねそうですね違うって
あ違うんですか。
福さんそういえば、
うん、
あのリハビリも兼ねて横浜 CP プラスに行かれたようなお話を聞いたんですけど、
はい、
どうでしたか。
うん、4日間こう今回久しぶりに3月にかかったんですよ。なんかここ最近はずっと2月っていう風でちょっと前倒しでね、はいはい、早かったんですよ。もともと CP プラスなんか3月の後半だったイメージなんですが、
はい、
で今回はね、3月の1、2、3、4だったかな、うん、木、金、土、日ということで私はまあ大体初日のに行くということを決めてましてですね、はい、
プレスが午前中にある日ですね。
はい、
はいはいはいはい、
プレスがあって
やっぱポッドキャスターとしてプレスで入ったんですか。
それはあのダンボさんだけだと思いますけどね、まあ、だからチケットがあってたまにあの一緒にどうですかって誘っていただけはするんですけど、さすがにね CP プラス朝からっていうのはね辛いので。
あそうか前乗りしやなかったからね、
はい、そう、うん、なので午前中はちょっと違うとこで遊んで、
うん、
でそれでまあ午後早い時間からですね今回は彩花先生 の, あのビデオのファイナルカットプロ の,、はいまあその実践編で、まあ、こういう風に作りますよみたいなのとか、はいはい、あとフォトショップとね絡めた、はいのことのプレゼンをですね、はい、1時間半たっぷりのプロの方用のセッションをですね、セッションというか、まあ、あの別の会場で、はい、講演をですね、はい、あの
ちょっと一言で言わせてもらっていいですか。
はい、
ずっと一人でやってたんで、
うん、
なんかすごくクヨさんの話に相槌中入れるのが下手になって、
うん、
下手くそ前は相槌入れずに聞いてたんですっけ私ずっと、
うんあのなんかね、うん、説明しようとする先から間髪入れずになんか言ってきて、うん、すごいやりにくいなと思ってたんで、うん、今はなんかちょうどいい感じですよ。
福田さん、
はい、
あのちょっと元気になってきたからって言い過ぎじゃないですか。
いやいやまだ全然元気じゃないんで。
あ、わかりました。
ちょっと今回横浜に行ってちょっとやっぱり、はい、まだ元気じゃないなと思い直しましたが、ま、初日の午後に行ったんですが、うんうん、まあなんかちょっとどこの会社さんもあんまりメインっていうメインがなくてですね、
うん、でもあるでしょ、うん、トヨタ日産あキャノンニコン、
うん、
はもちろんドーンとでかいブース出してたんでしょ。
あのそこそこ入ってましたよ。でなんかカメラで新しい製品が出るとそのやっぱりそのタッチ&トライじゃないですけどこう触ってみたいみたいなのがあって、うん、こう列があるとかいう風な感じはあるじゃないですか。
ありますね。
それ今回なんかニコンキヤノンもそんなことなくって一番並んでるのはソニーかな。
うん、あソニーはほら新しいの出たばっかりやもんね。
そうね。なんかあの年末とかにほらお買い求めになったっていう方もいらっしゃったりなんかしてね、アルファ7-3っていいのかな、はい、そちらの方をねこう触る列が行列になってたようです。
つまりもうあれですね、はい、カメラ界のホンダソニーですね。
ああ、
うん、私そう、ね、そう思ってるんで、
はいはい、あなるほど、
うん、はい、カメラ界のマツダとスバルのオリンパスペンタックスはどうでしょう。
両方行ったんですけどね、はい、芳しくなかったですね。あ、まあ、もうオリンパスは、はい、あの受賞したねあのこうなんていうのかな三冠取った、
うん、
すごい、
そう、うちの番組で取り上げたやつ、
はいね、それがね、はい、あのファームウェアのアップデートだけでこうそこそこまた良くなりましたっていうのがあって、うん、あのなんていうかなハードウェアだけでねカメラの新品が出たってわけじゃないので、はい、まあまあまあ、いやいや、はい、
オリンパスだけのあれですか。ファームウェアアップデートしたら内視鏡として使えるとかそういう
どこに内視鏡何センチの放り込むおつもりかしら
であのマウントをピッてつけてこうビーって長くです。
あ、なるほど。ということでオリンパスはね、はい、もうあの フラッグシップではない、もうちょっとこのなんていうかな、廉価版のモデルが最近発売になったので、それが女子モデルみたいな感じなんで、
あれ、ペンでしたっけ、
ペンのね L ってつく際、あの型番のものがちょっと型らしくんですね。
レディ
ーレディーではないですね、多分ライトの L だと思うんですけど、
そっちですか、
軽い方のね、はい、
軽いという感じ、右のライトじゃなくてですね、
はい、はい、L です。
ちょっと調子の取り戻してきましたね。
うん、だいぶ長引いて、ちょっと尺長めですけど、ちょっと全然あの前に進んでいかないんですけど、今回やっぱね、前、はい、あの前の時にもちょっとツイッター中で喋ったんですけど、うんうん、あのメモリーの会社がもう本当にギュッと全然出てなくって、
思い出の会社ですか、
思い出の会社、意味が分からない、
メモリーです、
あ、はいはい、あ、うん、流していいですか
続けてください、どうぞ、
はい、あの SD アソシエーションがまず出てない、企画の会社ですよね、あ、う
ん、アソシエーション自体が出てないっていうのはすごいですね、
うん、企画の会社というか、まあ、企画の全体の協会の企画を ま,、ね、まとめてるっていうところが出てない、ね、はい、うん、私ここ毎年楽しみにしてたんですけど今回出てない、うん、であとはなんだっけ、サンディスク、
うん、
ウェスタンデジタル、
はい、
あとはGテクノロジーズ、
はいはい、
この3社はですねもう、はい、まあ、一緒になっちゃったんで、
記憶媒体ですね、作ってるとこ、
うん、そう、一つが出ないけども全部出ないと、
そうか、一緒になっちゃったんですよね、
そうそう、
もう全然競争がしないってことですよね、そうなったらね、
どうなっちゃうんですかね、まあ、ということで出ていなくて、じゃあシノロジー見に行きましょうってことで、シノロジーは見に行ったんです、
エビでも大阪にも来ていただいたシノロジーさん、
はい、でそこにはやはりあのいつものように、うん、あのシノロジー の, その推奨ハードディスクっていうことで、うん、ウェスタンデジタルがちょっと置いてあったと、
何色でしたっけ推奨は、うん、ナス用は、
赤ですね、
赤でしたね、あ、そうか、私も赤かった、うん、
はい、
どうでした、シノロジーさんは、
あの、うん、あの私が行った時はちょうどそのプレゼンの時間帯では、うん、あの、まあ、CB プラスって写真なので画像メインの、まあ、うん、管理方法みたいなのをこうずっとプレゼンを順番にされてたんですけれども、うん、あの AI を使った写真の管理のソリューションっていうので、うん、モーメンツっていう、あのアプリの紹介をしてました。
なんですか、あのナスに写真をこう上げるにあたってそこで管理するようなことをや、うん、まあ、展示してたってことですか。
そうですね、で、あのほら、うん、今までだったら何とかの写真とか言って手動でやってたりとかするけれども、うんうん、まあ、どちらかというと今までの経験で言うと、なんだっけ、 Google のフォト、
うん、
Google フォトのああいうあの、まあ、例えばタグを指定するとそれに近いもの引っ張ってくるとか、そんなようなイメージかなと思ったんですけど、
夏の中でできるんですか。
まあ、だからそういったものをその AI を使って、まあ、要するに私たちがそのタグを自分でつけてとかってするのではなくて、うん、自動で引っ張ってくるっていうようなことをするんだと思います。
今までほら、はい、Google フォトの話はずっとしたけど、この番組でも、うん、結構ビッグデータを回収することによっていろいろ分類してるって言ってたじゃないですか、うん、AI が、うんうん、それをナスでできるんだったらすごいな、うん、私のところ の, あの Google フォトなんかもクイファーさんっていう名前の写真いっぱいありますもんね。
あるんだ。
いや、一枚もないです。一番、すいません、ちょっと待って。ありません。ないです。
松尾ほどのことではなかったですね。
いや、一番もないんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうですね。
うん、で、それで、その、まあ、
よかった、
そういうのって、まあ、なんとなく、
はい、
なんていうのかな、もう、ああ、そうなんだ、みたいな感じで、こう、目新しさはなかったんですけど、うんうん、私もシノロジーの導入とか、ナスの導入にあたって、自宅で Wi-Fi の中で扱うっていうのには、そう、さほど、その疑問というか、懸念はないんですよ、
うん、
でそこで外に出た時に、
はいはい、
外部の Wi-Fi を使ってとか、まあ、LAN を使ってとかっていうのだったらいいんだけど、うん、そうじゃなくて、例えば携帯で、うん、なんて言うかな、
パワーの LTE 回線、
そうそうそう、とかの時に
回線で、ね、うん、
はい、どれぐらいのパケットを取っちゃうのかなっていうので、うん、いやいやいやみたいな、こうデータが大きくなってくると、そこに探し当てるまでにどれぐらいのパケットが必要なのかっていうところで二の足を踏むっていう方たくさんいらっしゃると思うんですね。
要はあれか、外行った時に LTE でその、ま、クラウドとかにその画像を上げたり、もしくは検索したりしたら、
うん、
結構あれか、通信量厳しいんじゃないかなっていうことですね。
で、プレゼンの中でも、
はい、
プレゼンされてた方もやっぱり楽天とか、うん、まあ、他のマイモバイルとか使ってらっしゃる方ってやっぱどうしてもその小さい パッケージングのものを購入する、
2ギガとかね、そんなんね、うん、
そう、で、それであのその目的にたどり着けないまでにたくさん、まあ、使ってしまうようだったらもったいないっていうところの話に至ってですね、うんうん、あのシノロジーの中ではテクノロジーで、そんなに量を送ってないんだけど、あの見た目にはきれいに見えるというか分かりやすく見せるような技術を使ってますというお話をされてました。そこが一番私は今回のその CP プラスの中で興味深い話だなと思いましたね。
なるほどなるほど。だから要はね、家だけでやるんじゃなくて外の時でも、うん、まあ言ったらパッと写真がね見れるっていう、
まあ、ではその話にこう付随する形で、うんうん、こうもうやっぱりパケットのパッケージング小さいのにしたけれども、まあ、足りるかどうかギリギリみたいな、でも金額としてはここまでで収めたいっていう方って、はい、まあ、固定費ですので、うん、あの携帯代金ってね、はい、ですのでっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、そこでやっぱりね IIJ がこう金額的には据え置きで増やしますっていうの来ましたね、これ
来ました。ちょっとそこはあの、うん、私が拾ったニュースのあれがあるんで喋ってもいいですか。
どうぞ。
IIJ がですね、はい、なんとファミリーシェアプランを4月1日から12ギガに増量します。
でもこれもう何ヶ月か前に私こういう風になるって予言してましたよ、
はいはい、言われてましたね。もうね、要はその増やすしかないだろう、安くするのは難しいから、うん、要はインフラを増強して増やすんだろうって話ですよね。
そうですね、は
い、先に言いときたいこと言っていいですか。
どうぞ。
ただですね、これと同時にですね、うん、
はい、
史上最強の3つのお得なキャンペーンっていうのを5月8日までやるらしいんですけど、
うん、
これが新規加入者のみでですね、
うん、
もう私は超イラッとしてるんですよ。行きますね。
ID 持ってる人ダメですよね。
そう、初期費用ね、あの加入するときの3000円でしたっけ、はい、
うんうん、3000円、
これが1円、
はい、
総務省がゼロにしたら怒るからで1円。腹立つわ。次、初期費用は、まあ、はい、大体2999円引きですね、
はい、
次月額費用は300円引きで12ヶ月、
はい、
ということで一番安いミニマムスタートプランやったら900円か1000円ぐらいですから、うん、それの300円って大きいでしょ、
はい、うん、そうですね。
次データ量増量、これも12ヶ月3ギガ、
うん、
それねえ、クヤさんどうですこれ。もう今入るべきじゃないですか。私もうちょっと待っとけばよかった。いや、そういう問題じゃないですか。
まあでもこれでも ID やって回線増やすっていうのはダメなんですもんね、
う
ん、
そうなんですよ。我々にとって既存のユーザー向けのやつは手数料割引キャンペーンで SIM カードの追加サイズ変更をするときの2000あるじゃないですか、
はい、
あれは無料にしてくれるらしいですけど、うんうんうん、キャリアに払うやつ、今のはテラ線じゃないですか、 IIJ の、はい、テラじゃなく、はい、テラは安くしますけど、例のキャリアに払う SIM カード発行手数料って400円ぐらいのやつあるじゃないですか、はいはい、あっちはね au とドコモに払うから割引ないみたいです。
うん、
はい、これが今回のニュースです。どうぞ工藤さんお願いします。
はい、もうね MNO でももう結局は回線増やすしか生き残っていく道ないんですよね。
まあそうです。だって少子高齢化の世の中ですから、うん、まあこれ以上もなんていうんですか、人口も増えないわけで、
うん、
全体のこの回線数、日本全国で契約してもらえる数っていうのは、うん、もうそんなに増えないはずですもんね。
そう、端末につき1個っていう風でも、うん、やっぱり、うん、IIJ なんかだったら、うん、3SIM まではファミリーシェアプラン、3SIM まではまあ1つで、ね、はい、無料であのやりくりできますよっていう風になったら、そうそう増えないですから、
うん、
まあ、結局のところ、金額的には、かけるいくつっていうあの金額の単価は減らせる、はい、ただ、はい、そこの中でお得感を出すんだったらやっぱりもうデータ量を積みますしかないから、うん、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですよね。
まあ、そうですね。私が今やってるのは、うん、あのファミリーシェアプランの10ギガと、
はい、
20ギガのプランを一応頼んでるんですよ、計30ギガに、
はいはい、
で毎月ですね、微妙なんですけど、13とか4を使うんですよね。
はい、
うん、やけども10ギガからはみ出すお値段払うと、うん、結構ええ値段するじゃないですか。
はい、
なので、まあ、一応30ギガの契約にしてるんですけど、うんうん、こうなったらちょっと頑張って我慢して、
うん、
あのなんすか、公衆 Wi-Fi とか使ってですね、
うん、
やったら12ギガで収まるんじゃねえかなと思ってですね。
あ、うん、どうですかね。
でも結構私、うん、はい、いろんなパケット無駄遣いするタイプやからですね、
うん、 あとまたこれで端末が変わって、はい、iPhone なんかも、もうだんだん画素数っていうかね、こう一つの写真についてのなんていうんですか、メモリーとかね、はい、この保存容量が増えたりとかすると、うん、それをまあ送ったりなんだりってやり取りしてたりとか、バックアップ取ったりとかすると、まあ、バックアップ自体は Wi-Fi で電源刺さってる時っていうのが iCloud のバックアップの方法ですけれども、うんうん、それ以外のものでね、バックアップ取られてる方っていうのはまた状況変わってきますから、
変わってきますよね、
うん、こういうデータ通信量っていうのをね、使ってる可能性もありますよね、うん、そうなったらね、これもまあだんだん結局また足りないとかなってくるんじゃないですか、
うん、そうね、やっぱりこのまま30で行こうかな。30で行くとね、うん、すごい安心なんですよ。
そうでしょうね、
ほぼ何やってもOK、うん、
しかもテザリングってお金いらないから、
うん、まあそうね、
IIJ の場合
ね、 IIJ の場合はね、まあ、うん、今日の実はニュースでね、クヤさん聞いてないですけど、うん、取り上げてるんですけど、 UAU とソフトバンクがテザリングの料金を取るんだっていう話、うん、まあ今では無料ですけどね、うん、3月中はね、うんうん、っていう話があって、もしかして IIJ も追従する可能性はゼロではないなと思いながら私、思ったんですけど、まあ、その話はまあ置いておいて、うん、私、そのファミリーシェアプランで、うん、要は iPhone もそうですし、まあ、Wi-Fi ルーターも使ってるじゃないですか、うん、
はい、
で Mac とかでやっぱりつないで外で作業すると、結構その時ボーンとその、うん、それだけで1ギガとか使ったりすることあるんですよね、うんうん、
ありますね、
うん、そういうのを考えたら、それではみ出したらすごい高いじゃないですか、本当に。
そうそうそう、で Mac でつないだ時っていうのは、その、うん、元がその電話回線であろうが、うん、Wi-Fi に切り替えた途端に Wi-Fi 扱いになるので、うん、Wi-Fi でバックアップ取っちゃいますからね、
うん、そうそう、
これね、結構ね、ご存知なくって、いや、あの携帯の回線使ってるからそんなことはないっていうふうに、まあ、
思ってる人は
私は、うん、そうそう、講義を受けたことがあるんです、
うんうん、
はい、
それは関係ないです、コンピューターにとっては、ね、
関係ないです、
うん、関係ないです、コンピューターにとっては関係ないですね、はい、
そうなんです、
いや、マイク OS にとっては関係ないって言い方にしましょうかね、そう、
はい、っていうことになるので、一旦 Wi-Fi でつないでしまうと、うん、Wi-Fi の先が、携帯の回線であろうが、ですからルーターがね、うん、あの携帯の SIM が入っているルーターで Wi-Fi でつないでしまったらもう、
有線であろうが、LT であろうが、3G であろうが、何であろうが関係ないと、確かに
関係なくなっちゃうんです。ですね、結構知らないうちにね、バーって使っちゃってるということありますから、
あるあるある、
まあ、今のままがいいと思います。でね、まあ、一言申し上げるなら、その au とか、はい、その今からその、テザリングにお金を取ろうとしてる会社、
はいはい、
もうそこまでカツカツだったら料金自体上げたらいいんじゃないですか、
うん、
痩せ我慢して、ね、うん、チキンレースしてないで、
ね、変な話なんですけど、うん、今回の、まあ、ニュースも取り上げたんですけど、うん、ドコモはまだ考えてないって言うんですけど、
はい、
まあ、au は上げますと、
うん、
ここから笑う話ですよ、ソフトバンクは上げますけど、あの500円取りますけど、iモバイルは無料のまま行きますって言ってるんです。意味わからないでしょ。はい、
やっぱりそのあんまり考えなくてお金払ってくれそうなところはそのままで、やっぱ Y モバイルにチェンジしたっていうことは、やっぱそこそこいろいろ考えてらっしゃる方っていうのは、そうそうそう、お値段っていうか価格に
敏感やから、敏
感、うん、だからってことですかね。
多分そう思いますわ。いやでも IIJ これ12ギガ、ちょっと久保さんも私もね、愛用者ですから嬉しいですね。
うん、そうですね、これでまた会員さんが増えてですね、
お得になった分で名古屋のまでの交通費にして名古屋行きます、
うん、足りなくないですか新幹線でしょ
今の白の字の話もすごいですけど、うん、まあ、その技術に関してはいろんな人が多分しのぎを削ってこれからも出てくるんでしょうね、
うん
うん、
そうですね、
どっちかといったらあの IIJ の今の話の方が我々には身近で、
はい、
しかもあれですね、今すぐ直結することなんで、
はい、
うん、本当にでもこれ何、今入る人めっちゃ得ですよね、この話、
うん、羨ましいですよね、なんか、はい、
いや、なんか
本当羨ましい、
ちょっとイラッとするでしょ
うん、まあ、でただこの後 IAJ このキャンペーンが終わったらどうなっちゃうのかなっていう気もしますね、
まあ、確かにそうですね、うん、ちょっと料金の話しときますと、あの、はい、具体的にちょっと頭に思い浮かべるようにいきますと、ファミリーシェアプランは2560円で月々今10ギガなんですよね、
うん、
これが同じく月々2560円でなんと12ギガになると、
うん、
で3枚まで無料で音声通話に月にすると700円の追加料金ですから、
うん、
2人で例えばあのご家族というかご夫婦で使うとしたらですよ、1400円プラスで3960円になるってことですか、
うん、
それで300円引きになるから、
うん、
なんぼ3000 500円ぐらい、うん、っていうことですね。やっぱり運用としては得ですね。
いいと思いますよ。いいと思いますけどね、
うん、でしかも増量がつくから当分は15ギガ、
はい、
あらいいな、いいですね。ちょっと入り直そうかなで、あのIIJ から IIJ に NMP するって怒られますかね。
できないですよね。
はい、すいません。
はい、まあ、なんか新しい回線引っ張って、あの、作った方がいいんじゃないですか。
本当ですね。でもそれだと電話番号変わっちゃうか、はい、変わってももうええか。
そうですね。もうなんか、うん、いろんなことがまあいっかっていう次元になるぐらい本当便利になりましたよね、うん、
なりましたね。
SMS もね、他社間ダメだって言ってたのが SMS も良くなり、
良くなったしですね。
はい、
050の番号をみんなに教えておけば全然キャリアなんて関係ないし、
うん、はい、なりましたしね、うん、まず電話番号さえもうすらね、いらなくなって、うん、LINE とかこう、ね、
なっちゃうんでしょうね。
はい、Facebook メッセンジャーとかね、そういうもので直接やり取りができますからね。
だって私と小岩さんってですよ、何年も前から、まあ、あの遊びに行ったりとかさせてもらってますけど、携帯電話の番号どうしてかけたってことないですもんね。まず
ないですね。
うん、ね、
だからむしろなんかそれしか連絡の取りようがないっていう人は困るんですよ。連絡もなしに変わってたりとかして、
まあ、ね、あーするからね、
その番号もう使ってないんだわとか言われるんですよね、うんうん、
わかるわかる、はい。というわけで CB プラスのお話と、うん、IIJ のお得なキャンペーン、それと12ギガに増えるというお話でした。
はい、
福さん、あの、まだ体調落ち着かんながありがとうございます。
はい、
まあ、これぐらいのあれですかね、あの、うん、尺で取るぐらいやったらそこまで負担はなくいけますか。
うん、準備がね全くないので、
うん、あ、そうですね、
うん、その辺が
だからもうちょっと当分の間はこんな感じで出演してもらっていいですか。
はい、
セクハラ発言はできるだけ控えます。
できてないけどね
はい、
はい、
それではスピンオフ配信その19、いやいや、タッグポッドキャスト 103.19 回の配信もそろそろ終了します。
はい、
小屋さんは現在番組お休み中です。104回の本配信の予定はね、未定ですが、次回のスピンオフ配信その20は来週の3月の16日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
まあ、私で言うたらあれですね、サムネイルがピッと流れてクヤさんぐらいやった、これクヤさんの写真やなって分かるぐらいになるっていうのを、できるだけパケットを使わず通信料を使わずできる技術が確立されつつあるっていうことですね、
うん、学習能力っていうものはないんですね。
私にはありません。
そうですね、はい、よく分かりました
あ、今頃気づきましたそれ。
いや、気づいたわけではなく、ご本人が分かってないみたいなので指摘してみました
いつもありがとうございます、
はい、
なんか人間として成長できそうな気がしてきました。
はい、なんていうんですかね、はい、どう受け止めていいのか分かんないんですけど。